招きの言葉。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アーメン。どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の93番を持って賛美します。この、感染予防のためにハミングで使徒信条を告白しましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが世界中で2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、また自分自身の信仰の告白としてこれを告白します。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。もう一つ賛美の歌を心いっぱい賛美しましょう。聖歌の236番です。 書の報読をいたします。今日の報読箇所は新約聖書ローマ人への手紙の12章から抜き出してあります。修法をお持ちの方は修法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読いたします。新約聖書ローマ人への手紙12章より、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。ご一緒に、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。その祈りに続いて、短くですが、おのおの黙祷を捧げる、黙って祈る、口を閉じて祈る、ひとときを持ちます。おのおの神をあがめ、罪告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求める、そのようなひとときを持ちましょう。それでははじめに祈らせていただきます。恵み深い天の父よ、あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であります。今心いっぱい、そして声いっぱい、あなたを褒めたたえることが難しい状況ですが、でも私たちの心はあなたへの賛美で満ちています。あなたは誠に素晴らしい方です。あなたは私たちを導き、そして私たちを満たし、また私たちを支えてくださる。あなたは一切を正しく裁くことのおできになる方であり、その時を備えていらっしゃいます。どうぞあなたの御心にかなう歩みを、この新しい一週間私たちにさせてください。私たちは弱いものなので迷いやすいですが、あなたが導いてください。私たちは自分の力により頼み、上乾きやすいものですが、 どうぞあなたこそ私たちに命の水を飲ませ、また憩いのにぎわに伴い豊かな牧場に導いてくださる誠の羊飼いです。どうぞ私たちがあなたの声に聞き従い、あなたの導きを受け支えられながら、この一週間歩んでいかれるようにどうぞ助けてください。今日は天候が優れませんが、このようにして集えたことはありがとうございます。願くは二人でも三人でも私の名をもって集うその中に私も共にいるからであるとおっしゃったイエス様が、聖霊によってここにその豊かな臨在を表し、そしてこの礼拝をお受けください。私たちがあなたと豊かに交わる人たちとなるように、そして私たちの心が満たされる人たちとなりますように、私たちがあなたに聞き、あなたから導きを受け、助けを受ける時になりますようにお願いいたします。今日事情でここに集えない兄弟姉妹方がたくさんいらっしゃいますが、どうぞあなたがその場その場にあって一人一人を導き、またあなたが共にあって支えてくださり、そしてあなたと共に歩む一週間の聖霊の方々もまた歩むことができるように、あなたが助けてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。罪を抱えたまま悩んでいらっしゃる方、あなたに告白してしっかりと許しを受け取ることができるように、許しはイエス・キリストによって完成されているのですから、どうぞ私たちがあなたの前にその重荷を下ろし、そしてあなたから与えられる平和と愛を心にいただくことができるように、その許しをお与えください。また重荷を下ろすことができるように、自分で自分を責めたり人を責めたりして重い心でいらっしゃる方があるなら、どうぞその重荷を主よあなたに委ね、あなたに信頼してここを立ち上がることができるように、病んでいる方にあなたからの癒しがあるように、迷える方にあなたが道を示してください。すべての必要にあなたが天の窓を大きく開き、満たしと恵みをお与えください。続く、おのおのの祈りに心を合わせ、感謝して、主の名によって祈ります。アーメン。しばし、黙祷のうちに祈りを捧げましょう。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。愛する主よ、御言葉をありがとうございます。どうぞ、私たちがこの新しい一週間も、本当に密に、 祈りを捧げていくことができるように祈ります。あなたにこそ望みがあります。感謝して祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、イエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日の説教のための聖書箇所を読みします。今日は新約聖書の第一ペテロですね、ペテロの手紙第一の5章1節から4節までお読みします。新改訳聖書の第3版でお読みします。新約聖書の458ページになります。別の班の方はね、若干ページが取れると思います。それではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、5章1節から。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。ここまでです。今日の聖書の箇所を読みになって、あ、私とはあんまり関係ない御言葉かなと思いになった信徒の方々は、そうではないことを覚えてください。ここで語られているあなた方のうちの長老たちに、年齢的にこれ長老っていう言葉はもともとは旧約聖書のイスラエル民族 の各部族のリーダー、そのリーダーのもとにある50人体とか100人体とか1000人体とか、その単位のリーダーのことを長老と呼んだんですね。でその流れで新約聖書の時代も教会の群れを、まとめる人のことを長老と呼びました。ですから若い長老もいたし、実際にお年を召した長老もいたわけです。でこの長老になるっていうのは誰にでもなれるんですよある意味ね。でも誰にでもなれるものじゃなかったっていうのは、教会をまとめて導いていく人っていうのは、人間がなりたいと思ってなるものじゃないからなんです。使徒の働きの、いきなりちょっと違うところがありますけれども、使徒の働きの20章に使徒パウロがミレートという場所、港町に来た時ですね、近くにあったエペソ教会 の長老たち、教会のリーダーたちを呼んで、でそこで告別説教をした記録があるんですね。使徒の働きの20章です。ちょっと上げてみましょうか。新約聖書の270ページです。そこのところに、この民の長老たち、神の教会を導くし働きをするリーダーたちがどういうふうに立てられたのかということが書いてあるんですね。使徒の働きの20章28節です。20-28、あなた方は 身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てに立ったの、お立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。まあ、続きますけれども、ここのところに神様が教会の、まあ、リーダー、まあ、今で言えば牧師とかそういう働きをしている人たちをどのように教会にお与えになったのかというのが書かれています。特に最初の28節のところに、聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。つまりここに言われている長老、まあ、教会に一人しかいない場合は監督と呼ばれました。そして長老が何人もいる教会もありました。教会の、働きのために神の教会を牧させるために神様ご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために聖霊がお立てになったのですって書いてある。つまり牧師になるとか教会のリーダーになったりする人たちっていうのはなりたいとかその能力があるからとか意欲があるとかやる気があるとか頑張ってとかね、あの人優秀だからとかね、そういうのでなるんじゃないって感じなの。聖霊がお立てになったと、はっきり書いて、神の御霊が教会にこの監督、長老と呼ばれる人たちをお与えになったんだと、そうここには書いてあります。で、興味深いことにそのリーダーたちがそのように立てられたにもかかわらず、後でね、凶暴な狼があなた方の中に入り込んでくるとか、あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょうなんて書いて、ちょっと悲しいことも書いてある。ここで神様が、神の御霊が教会にそのような働き人をお与えになる、そして人が意欲や自分の能力によって教会のリーダーになるんではないということがここで言われていることをまず一つ確認しておきましょう。そして今日の説教は3つのポイントでお話ししますが、そのように教会に与えられた長老ですから監督ですから、まあ、いわゆる牧師と言ってもいいでしょう。でもその人たちはまず第一に神様の羊を牧するために与えられた人たちなんだ。さっきの人の働きに書いてあったように人々を自分に引き寄せて先生すごいとかね、先生偉いとか先生かっこいいとかってそういうことを言ってもらうために人を書き寄せるのが彼らの仕事ではないって書いてある。神様の羊を牧するために彼らは与えられ、教会に与えられたものだ。聖霊によって教会のために与えられた人、それがここで言う長老という人たちです。ですから教会の中にそのような人たちがこれからもたくさん出てくるでしょう。聖霊によって導かれて、そうだ神様が私を教会の働きのために呼んでらっしゃる、そういう意識を持つ人たちはこの中にも出てくる。男性女性に関係ありません。男性女性に関係なく神様がお呼びになったらその働きをすべて、それが教会で長老と呼ばれている人たちです。 で、それは神様の羊を牧するための仕事なんだということですね。そして2番目に、今日お話ししたいことのポイントは、神様の羊の模範となるためにその人たちは召されているということです。ちょっと大変だね要するに神の羊たちの模範となるということは、まあ、信徒たちの中でもあの人が、まあ、お手本ということです。でそういう人になるために選ばれちゃったんだからご苦労さんですでしょ。でその模範っていうのはさらに大きな模範につながっていきます。それはイエス様につながっていくわけです。パウロはさっきの使徒の働きのイニシエーションとかでね、私は3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。だからパウロ自身が私を見習ってください、私は涙とともにあなた方のために祈りながら奉仕してきたんだからそれに見習ってくださいと言って、そしてそれは主イエス・キリストの心でもある。そのようにそのような長老は神の羊たち、要するに信徒たちの模範となるために選ばれたんだと言われている。だから大変です3番目、でもそのロープには良い報いが待っているということですね。その働きをきちんと果たしていくならば大牧者から冠を与えられると。大牧者っていうのはもちろんイエス様のことですよね。イエス様こそが、神の教会、神の羊たちの牧者です。唯一の絶対的な正しい牧者です。だって主は私の羊飼い、ダビデは語ったでしょ。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴ってください。だから牧するっていうのは詩編の23編でダビデが歌っているような働きをします。3つの働きがあると思うんですね。主の働きっていうのは羊をまず守らなくちゃいけない、そして導かなくちゃいけない、そして養わなくちゃいけないということです。ですから今日ペテロの手紙のところを見ながら、逆に言えばね、そういう働きに立てられた人はそういう働きをするけれども、でも逆に言えばそのように導かれ養われそして守られているのが教会の私たちなんだっていうことを覚えて、今日は説教のタイトルに神の愛の羊の群れ用文と書きました。神様が愛している羊たちだから、そのために神様はこのような働き人を長老牧師その監督そのような人たちをお与えになっているんですよというのが今日のメッセージの中心のテーマです。大丈夫？はい。そんなわけでお話をしたいと思います。牧するっていうのは羊を導き養い守る働きです。羊を飼っているといろんな動物が襲ってきます。羊飼いは戦わなくちゃいけません。ですから羊飼いはいつも杖を持っているんですよね。でその杖で襲ってくるライオンをそして狼を撃退しなくちゃいけない。それが羊飼いの働きです。ですから羊を守んなくちゃいけません。また羊飼いは養わなくちゃいけませんから、安全な道を通って羊を導いていきます。つまり正しい道に羊飼いは羊を導いていく、それが羊飼いの仕事です。そして羊に食べさせ飲ませなくてはいけません。緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴いたも、必要な食べ物飲み物を与えて、いつも羊たちが元気でいなくてはいけない。そして病気になれば解放する、牧師はそういう働きですよね。 病んだ魂を慰めて癒されるようにいつも祈らなくちゃいけない、そのような働きなんだ。で、このことを長老たちにペテロはここで強く勧めています。なぜかというと、先週までお話ししたような状況だったからです。特に先週何をペテロは教えていたでしょうか。それはさらに厳しい試練が襲ってくるかもしれないという状況を警告していました。ペテロはね、その中にあっても喜ぶよと、そして神様が必ず慰めてくれるからそこに信頼するようにペテロは教えて4章を閉じたわけです。でも一人一人がね、やっぱねバラバラで、私たちクリスチャンがそうできるかというとなかなか難しいところがあります。やっぱり教会にはそれを支える、支えて、まあ、イエスさんは大牧者だけどね、でもその大牧者の下で働く羊飼いたちが必要だったわけです。それからここで長老たちをと言ってるわけです。長老っていうのはそのような働きをするものです。でペテロは自分はこのような手紙を書きながらも、あなた方のと自分は全く同じなんだと言ってますね。一節のところをご覧ください。そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。自分も同じ長老なんだと言ってます。ペテロは自分もまた一人のイエス様の下につく羊飼いに過ぎないんだと言ってるわけです。ありがたいねペテロがこう言ったのは別にね、かっこつけてへりくだってこう言ってるわけじゃないですよ。本心からこう言ってます。だってペテロはイエス様の苦難の真ん中でつまずいた人ですからね。皆さんご存知でしょう、ペテロはイエス・キリスト、そんな人知らないと言って3度も呪いをかけて、誓いかけて、ポケホッコーの声に救われた人です。ね。で、それで彼は大祭司の屋敷を飛び出して、家の外で激しく泣きます。彼は自分を責めたと思います。自分はもうダメだと思います。思ったと思います。しかし、イエス様が復活して現れなさって、真っ先にペテロのところに現れて、そしてペテロを立て直す、そしてガリラヤ湖のほとりでペテロにイエス様は3度、まあ、3度っていうのが憎いね、ペテロは3回否定したわけです。まあ、開けてみましょうかねよくなこと言ってても母なんていう方もあると思います。ヨハネの福音書の21章、ヨハネの21、21-15、新約聖書の225ページ、225、21章15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言った。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。 ここでペテロはもう一度立て直されて、私の羊を飼い牧する、そのような働きにもう一遍召し出されたわけです。呼ばれたわけですね。イエス様はペテロの心の中で3度自分を否定したというあの過去を、この3度私を愛するか、そして私の羊を頼むぞ、この励ますことによってその心を救い出されました。もう一度立て直されました。そしてペテロは知ったのです。イエス様が私を許し愛してくださったから私は牧すんだ。イエス様が愛してくださったから、その愛を持って私もまたこの羊たちを愛するんだ。ペテロは牧するっていうことをそういうふうに考えていたと思います。牧会、教会を牧するっていうのは愛なんだ。イエス様が私を許し愛してくださったから、その愛によって人々に仕えていく、それこそが教会を牧するということなんだ。ペテロはいつもその意識を持っていたと思います。彼がこの長老たちにこの手紙で神の羊を牧するということをここで言ったときに、その意識があると思います。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んで袖を出し、癒し利得を求める心からではなく、心を込めて袖をし、自分の任されたのは同じように愛を注がれている羊たちなんだと。神様がご自分の御子のイエス様の命を犠牲にしてでもその愛を注ぎたかった人たちなんだ。だからその羊たちを任された自分なんだ。そして皆さんもそうなんですよ。その意識持ってください。ペテロは言ってる。皆さん、教会は神様の愛が注がれた人たちの集まりです。罪が許されて、それを本当に喜んでいる人たちの集まりです。罪の許しと救いは、遠い遠い先の天国にあるものではない。今ここでイエス・キリストの許しと愛を受けているから、だから新しくその受けた愛に応えて喜んで生きようというのが神の教会、神の羊の群れなんです。そしてそれを同じ感謝の心を持って立てられて牧するのがこの長老たちなんだというふうにペテロはここで教えている。だからそこは強制じゃない。半分強制みたいな面もありますけどね。神様に選ばれちゃった。でも神様に選ばれたからには、その選びに力いっぱい応えようっていうのが長老牧師の心意気ってもんね。やっぱ任されちゃったらやりますよ。ペテロは3回ね、私の子羊を牧しなさい、飼いなさいって言われた時、本当に嬉しかった。3回イエス様なんぞ知らないと誓った私が許されて愛されて、そして使命を与えられて頼むぞと。だからそこではもう力いっぱい喜んで捧げていく務めになったわけでしょう。だからペテロは同じように強制されてするんではなくて、神に従って自分から進んでそれをしなさい、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。牧師になって有名になろうとか、大きい教会を建てて有名になろうと、褒められようとか、そういうつまらんことを考えないで、心を込めてそれをしなさい。本当に自分が許され愛されている、そして同じように許され愛されている、だから 心を込めて感謝を持ってその教会を牧しましょう。そうペテロはこの長老たちに語ったんですね。長老に与えられているのはそのようなミッションです。そして私たちはその同じ愛を受けています。2番目に、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと、3節に書いてありますね。5章3節、第1ペテロ5の3に、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、という勘違いする人がいるね。教会は牧師が支配しているとか、そういうのをカルト教会って言うんですね。だってあなた方の中で先に立ちたい、上に立ちたいと思ったら、かえって使えるものになりなさいというのがイエス様の教えられた教会の人間関係でしょ。そうなったら上に立たされたら、もうさらに使えなくちゃいけないんだから大変でしょ。決して上に立って支配する、それが長老の牧師の働きではないわけです。逆に使えるために召されたの。今私この黒い服着てますね。時々言われるんですね、あれ牧師なのにカトリックの神父のコスプレみたいにやってんのって。時々私もプロテスタントの牧師っていうのはこの服じゃなくて、アカデミックガウンっていう大学の卒業式の時に、学位授与の時に着るガウンを着る牧師が結構多いんですね。格式バッター格好する時に。でも私アカデミックガウンっていうのは、なんかその学位ちゃんとお勉強して進学を収めました、学位やりますよっていうのをなんかアピールしてるみたいで、私ちょっと好きじゃないんです。で私あえてこのカトリックのや聖公会、カトリックの聖公会や東方教会の司祭が着てるこの服を着てコスプレしてるのはじゃないで、遊んでないで。これもともとはこの初代教会の頃の奴隷の服なんですけど、これはもともとしもべの服なんですよ。で奴隷が主人のもとにあって使えるために着た服がこのデザインの元になってる。なんで私カトリックプロテスタント関係なくこれ着てるのは、そういう気持ちでやってんだっていう、ねまあ、そういうためにこれ着ています。時々牧師なのに、なんでカトリックの神父さんみたいなコスプレしてるのって言われるけど、でも私はしもべなんだって、まあ、あとねスーツ着て あるんですよ。スーツ着てると、あ高そうなスーツだなとか、安そうなスーツ着てるなとかね。で毎週毎週、ね、違うネクタイしてると、ネクタイの柄が気になる信徒さんね、特に女性の方々が今日の先生ネクタイ良かったですよみたいなこと、礼拝の後でいかんなと思うそんなことするためにここで立ってるわけじゃないでしょ、ね、そうじゃなくて、主のために、神様のために奉仕するしもべとしてここに立ってるんだっていうことも、ね、やっぱ考えて毎週毎週真っ黒なこの服着てるわけです。割り当てられている人たちを支配するんじゃなくて、群れの模範となりなさい。しもべなんだ、そして使えるんだ、そして神様を愛してそれに使えていくためものなんだっていうことです。群れの模範となりなさいっていうのは、模範だ、偉いだろう、自分は立派にやってるんだろう、そういうことを誇るためにやっているわけではありません。牧者の心構えは、強制されてではなく神に従って、自分から進んでそれをなし、癒やし利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい、支配するんじゃなくて群れの模範となりなさい。時々牧師みたいな人たちでもね、勘違いして、さっき使徒の働きのところで、パウロが警告しているように、人々を自分のところに引き寄せるためにやってる人、時々そういう人じゃないかなっていうような人がいる。まあ他の人のことは裁きませんけど、でもやっぱそういうのを見るとちょっとね、いやいいよってそういうのじゃない。で時々私の知ってるある牧師さんはね、カルバリーチャペルっていうグループに属してる牧師さんなんですけど、牧師 の, あの死の字を使えるっていう字に変えちゃって名詞作ってるんですよ。要するにあなた方は先生と呼ばれちゃいけませんっていうイエス様の教えがあるから、あの先生っていう意味の死の字を使いたがらないで、使えるっていう字で牧師で見ていいなっていう。でもあの牧師っていうのを使うとなんか自分がカルバリチャペルのグループに入ってるって勘違いされるといけないから、別に私あのチャック・スミスは好きですけれども、カルバリチャペルのグループに入ろうとは思ってないんです。聖書の教えに忠実であることは考えています。でもやっぱりあの長老とか牧師とか、教会を導くっていうのは使える仕事だと思っています。上に立って支配する、そしてその教会の働きが大きくなってその上に立って威張るではなくて、そうではなくて、そこに生きているクリスチャンの方々がどれほど神様によって愛されているのか、そしてどれほど自分と同じようにイエス様に愛されていることを喜んでいるのか、それができればいいじゃないって思うんです。群れの模範となりなさいというのはそういうことだと思います。ペテロはそういう意味で群れの模範でした。彼はイエス様に徹底的に許され、徹底的に愛された人でした。三度お見切ってたんですよ。ちょっと前にはね、一日前には私はあなたのためだったら命も捨てますってね、お見切っていたペテロがイエス様なんか知らないってね、三回、そして最後には呪いをかけて誓い始めて、それでいかんすね、神様がコケコッコで、こりゃ結構じゃないんで、いかんって。それでペテロはっと目を覚まして、なんていうことをつって自分をね、激しく責めて激しく泣いたりします。でもそんな情けない自分であってもイエス様は決して見捨てず見放さない。そしてイエス様は私の魂をご覧になって、この人を立て直し生かし力づけるために湖のほとりであなたは私を愛するか、もう3度目なんてペテロで泣いてますよね。私が愛するっていうことかもしれない、あなたご存知でしょ。あのペテロは分かってたんです。自分の心がどれほどあやふやでいい加減で、愛したい愛してるって言ってるのにどれほど状況の中でまた転ぶか、そういうリスクを自分の心が持ってるかということを分かってたんです。それで最後はイエス様にはお委ねしましたね。私があなたを愛するっていうことはあなたがご存知です。自分の心の強さとかそういうのだったらまた転ぶかもしれない、でもあなたは分かっていて、こんな弱い私を丸がかりにして愛してくださろうとしているあなたなら分かっている、私はあなたを愛したい、でもそれはあなたが私を愛してくださっているからこそ私はあなたを愛せるんですよ、そんなペテロに私の羊を牧しなさい、イエス様はその働きを任せてくれた。群れの模範、それは多く許された人であります。そしてだからこそ多く愛するものになった。ちょっとしか許されてない人はちょっとしか愛しません。そうでしょ、イエス様そうおっしゃったもんね。大いに許されましょう。私たち一人一人はその問題や弱さや心のいい加減さをそのまんま神様のところに持っていくことをなかなかしないことなんです。でもイエス様はそれら全てをご存知で、それでも私を愛する、あなたの気持ちはどうなんだ、それでも私についていきたいか、そしてそれだけあればいいんだとおっしゃる。群れの模範っていうのはそういう模範です。多く愛されて、そして多く許されて、だからこそ多く許すもの、多く愛するものになっている。それが群れの模範ですよ。 上に立ってね、みんなに合わせこうせと、指示をする人間になれと言っているわけではありません。そしてその働きは良い報いがあります。やがて大牧者が現れます。皆さんご存知のようにイエス様はやがてこの地上にもう一度おいでになります。その時に私たちはその大牧者から冠をいただける。別にこれ長老とか牧師が限定して冠くださるわけじゃないですよ。みんなもらえるんです。みんなだってみんな神様の働きをするのでしょ。あなたの一言によって支えられる信徒の人たちがいるでしょ。あなたの祈りによって守られる仲間たちがいるでしょ。そしてあなたのその小さな手の技によって励まされる人がいるでしょ。だったらみんなそうです。立場上教会の中でそういう専門にその役職をする人はいます。でもそれはみんながそうなるために与えられている役職なんです。それを見て、ああ生きりゃいいんだな、ああやって使えるものなんだな、ああやって許されていることを感謝して生きるんだな、で見習ってみんながそうです。羊たちは皆牧者になります。そういうの万人祭司って言うんでしょ。プロテスタントが言っていることですよね。みんなが祈り合える、みんなが支え合える、みんながお互いを罪を告白を聞き合って許し合って、そして共に祈れる、それがキリストの教会なんだ。カトリックはちょっと そうじゃないシステムになっちゃってますけどね。調剤担当の司祭様がいらっしゃって、その司祭様のところに行って罪の告白をして、コンフェッションって言うんですけどね、そのコンフェッションを してリリースされるんですよ。でそこで告白した罪は許されるっていうシステムになってます。でも聖書は必ずしもそうは言ってない。お互いに罪を告白して互いのために祈りなさい、癒されるため許されるためと書いてあります。だから私たちは互いにお互いの弱さやお互いの間違いやお互いの小さなことやお互いのそんな失敗を互いに告白し合って、まあ、コロナ禍だとなかなかね寄って話をするの難しいけど、でも互いにそれをし合ってお互いのために聞いて責めない、イエス様のようにもう一遍立ち上がれるようにその人を回復する、それが教会でしょう。それが主の奉仕でしょう。そしてその愛を私たちは一人一人がみんな受けているんです。ですからそうやっているお手本としてこの教会には長老たち、まあ今の時代では牧師とかそういう働きをしている人たちが与えられているんです。さっきのロマ書のところとかね、エペソの手紙、エペソ人への手紙にも、あるものを使徒、あるものは預言者、あるものは牧師、伝道者、牧師、教師、そして神様が教会に与えているっていう言葉があります。立てられているっていうのは語訳です。別に立ててね、祭り上げ立ててるわけじゃない、与えているっていう言葉が使われています。教会のために神様がそういう、お手本というか見本というかそういう人たちを与えて、そしてペテロもそのような見本の一人だったということです。ペテロの殉教のエピソードを皆さんご存知でしょう。彼はローマ教会で最後奉仕をしているところで、ネロ の AD64 年のローマの大火のから起こった迫害に遭います。で伝説によればペテロは それでローマ教会をの信徒たちに逃げてください、あなたが倒れたら教会どうなりますって言われて、 そうだなって言って、逃げていくんですね、ローマから。で、ローマを逃げ出して、アッピア街道という街道の道を、もうスタスタスタと、逃げていく。すると、言い伝えによれば、イエス様が現れた。で、イエス様が向こうから、ペテロの逃げていく向こうからやってきて、ローマに向かって歩いていかれる。で、ペテロは尋ねるわけですよね。主よ、どこに行かれるのですか。あっちは迫害ひどいですよ。ローマです。ドミネート。あ、ラテン語ですけどね。主よ、どこに行かれるのですか。それと、イエス様はペテロに、もしあなたが私の羊たちを見捨てて、ここを逃げていくんだったら、私がもう一度ローマに行って十字架にかかる。私がもう一度殉教しようと、そうおっしゃったんですね。で、ペテロはそれでハッと目を覚まして、厳しさを返して向きを変えて、周り見にして、アピア街道をローマに向かって戻っていって、あちらで、私がグレートフィッシャーのペテロだと言って捕まって、そして、殉教していく。その時のペテロも十字架につけて殺すって言われたもんですから、それは恐れ多い、主と同じ十字架なんてもったいない、ペテロが言ったとか言わなかったとかっていうことやって、そうかそうか分かったって、でペテロは逆さに十字架につけられて殉教したと。だからペテロの十字架というのは逆さ十字、そんなマークに、トレードマークになってます。そんなことがあります。ペテロもまた神の羊を牧するために召されました。そして神の羊の模範となるために召されました。でもその模範というのは立派なご立派なクリスチャンになることではなく、より罪を許されたものとして、よりイエス・キリストの愛を受けたものとして生きるという意味の模範でありました。そしてそのように教会を罪許されたものとして愛する、そんな模範として生きていくならば、そこには多くの神様の働きが現れるで。ペテロの命がけの宣教、そしてその殉教を通してさらに教会の土台が強くされ、やがてそのローマ帝国は、そのペテロが命を懸けて証ししたイエス・キリストの信仰によって、ひっくり返って、ローマの国が、キリスト教を国教化したというのはまだまだ、数百年後の話でありますけれども、そのような殉教、命がけの愛を持って、どうしていった人たちが私たちの先に多くたくさんいらっしゃった。そしてその方々の愛と奉仕によって、今キリスト教がこの日本にもやってきて、この御里にもやってきて、そしてここで私たちを救いに導いているんだということを覚えるのは本当に感謝なことだと思います。主は私たちを愛し、その愛によってこの羊の群れを導こうとしてらっしゃるんだということを今日はお話しいたしました。おのおののこの1週間が主の愛をさらに深く味わい知る1週間になりますよう祈ります。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたはご自分の御子の尊い命の犠牲によってこの教会を打ち立て、私たちクリスチャンを救いに入れ、その愛によって導こうとしていらっしゃいます。聖霊が教会にお与えくださった教会の働き人たちがより増し加えられ、そして新しくその召しに応える方々も応され、そして今日あなたの働きがさらに豊かにこの地にあっても広がっていきますようにお願いします。私たち一人一人があなたの大きな愛を受けていることを本当しみじみと 心の深いところから分かる石を感じ、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、歌いますよ。あ、ハミングしますよ。心いっぱいハミングします。聖歌の451番です。私たちは神様の愛が見えなかった、そのようなものでしたが、神様の愛に目が開かれていったんだ。歌いましょう。そして先週ですね、ネパールのバッカプル市から、イチェン・カルムチャリア宣教師のレピテーションを伺いましたが、 その働きのための献金も同時にしたいと思います。袋を回していただくので、そのリチェン先生のネパールの働きのための献金はそちらに入れてください。よろしくお願いします。
全能なる天の父なる神様、祈るためでございます。先週1週間もあなたの愛の内側へ向くことができたこと、ありがとうございます。今日、天候の状態、天候、仕事など様々な事情で礼拝に来られなかった人もがいます。その人たちもその場にあって、あなたが触れてくださり、霊的に養われますように。聖書にあるように兄弟愛を持って、心から互いに愛し合い、尊敬を持って、互いに人を自分より勝っていると思いなさいと言います。私たちがそのようなものになり、愛をあふれさせる教会として成長することができますように。あなたの教会です。一人一人が強められ、イエス様に似たものとなっていきますように。また、ネパールにおいても宣教を一生懸命されています。私たちが捧げたものが活用されて、神様の御働きのために用いられますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで受け取ってくださいますように。御手にお願いし感謝して、尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈ります。主の祈りの言葉は修法まとまれの福音に出てまいります。イエス様が弟子たちにこのように祈れとお命じになった。私たちの祈りの手本、そしてまた私たちの祈り、いつも捧げるべき祈りとしてこれを捧げてまいります。ではこれを一つに共に祈りましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を取りましょう。心を込めて、 祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わり、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。ただ短く口頭を捧げていただきます。口頭の間も与えた御言葉にもう一度思いを潜め、また祈りを捧げるひとときになりますように。